とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターのフリーアナウンサーで印象改革パーソナルプロデューサーの宮城文子です。そしてコメンテーターのお二人、今日はお二人いらっしゃいます。 NPO センターの真鍋さんと近藤さんのお二人です。お願いします。
よろしくお願いします。
はい、真鍋さん、近藤さん、自分のことがよくわかんないってことありません？日々生きてて、
うん、あります、
ね、どんな人って聞かれても困りますしね、うん、その辺分かるともっといろいろ楽になるんじゃないかなと思うことがよくあるわけですよ、ね、そんなお手伝いをしてくださる団体さんを今回はゲストにお招きしてお送りしていきます。お二人もどうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします、
はい、ではこれからの30分をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。今回のゲストは一般社団法人心館から副代表の吉田さつきさん、そして研究員の小川智子さん、お二人をお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、吉田さん、前回ね、心館さんお出になっていただきましたね、はい、前回は、はい、明美さん、増原さん、はいはい、出ていただいて、いろいろと活動についてね、熱く熱く語っていただいたんです、はい、で、あれが真鍋さん、いつ頃でしたっけ？
去年の春ぐらいだったかなと、
うんうん、ぐらいですよね、はい、うん、あれからいろんなことがあったようですね。
そうですね、
はい、なんか大変なことあったけど深刻な言い方になりましたけどではなくて、はい、もう新しくいろんなことがパワフルにさらに始まるぞと、
はい、
私ホームページを見せていただいたら、前よりもなんかキラキラしてましたね、
う
ん、
ありがとうございます
さあ、その辺についていろいろ教えていただければと思うんですけど、はい、まず吉田さんはどの辺から関わっていらっしゃるんですか？
はい、私は、2013年に一般社団法人心館が、はい、団体として設立された時から、はい、がっつりと活動に関わっております。
そうなんですね、はい、吉田さんから見てて心館ってどんなとこでしょう？
どんなところ、
うん、うん、
自分を律するところです、
うん、ああ、律するんですね発見じゃなくて、
私は
そうなんですね。そしてもう一方、小川さんはどうですか？
はい、
小川さん、いつ頃からでしたっけ？
はい、私は3年前の、はい、ママ向けの講習を受け始めまして、うん、そこからなので、はい、まるまる2年と3年目になります。
はい、ママさんでしたっけ？
じゃないんです。
じゃないんですその辺のこともね、ちょっとお聞きしたいなと思って、ね、いろんな講座も始められているようですが、
はい、
吉田さん、その辺をお伺いしてもいいですか？
はい、
以前ね、まずは、一番最初のきっかけってシンポジウムだったんでしたっけ？
そうです、3月の、うん、月末に、はい、シンポジウムを行いまして、うんうん、その時に、私について、考えていただく、はい、私の研究テーマを見つけようということで、うんうん、あらゆる世代の方たちを集って、うんうん、シンポジウムを行いました。
はい、
はい、
で、いろんなことがあったわけですね。
はい、うん、で、その時に、自分のことを、まあ、考えていただく時間っていうことで、うん、ワークをしたり、はい、お話をしたり、パネルディスカッションをしたり、
はいはい、
で、研究員が、3人パネルディスカッションで発表をして、はい、自分の研究テーマはこういうふうに見つけましたということで、うん、で、皆さんにも自分の研究テーマの見つけ方っていうことで、うん、そういうワークをしましたところ、そのイベントが終わってから、うんうん、たくさんの方から、赤ちゃん連れのお母さんたちからは、うんうん、こうやって赤ちゃんを連れて来られるような学び場を作ってほしいとか、シニアの皆さんからは、うんうん、自分たちの今後のその生き方について考えるような時間が持てるような場所を、うんうん、ぜひ作ってほしいというようなお声を、はい、いただきまして、はい、
いいですね。シニアの方ってやっぱりあるんですね。
そうですね、ご自身は多分 付き添いのような形で来られてたりとか、自分はもうそういうことは全部終わっているからっていうスタンスで来られてたんですけども、来てみてその自分の方に矢印を向けてみたら、いろんなことがやっぱり自分の中に溢れているっていうことにあの気づきになられて、あ、これは考えてみたいっていう感じでね、きっと、は
い、いいきっかけですよね。
そうですね、
多分そこに行かなければ自分の中ってあまり、ね、見ようと思わなかったかもしれませんね。
はい、
うん、でシニアからもあり、やっぱりママさんからもたくさんあり、
そうです ね、
まあ、どちらも悩める世代じゃ悩める世代なんですけどね、いろいろとあって当たり前っちゃ当たり前な気はしますが、でそこからその声を拾い上げてスタートされたことがあるんですね、
はい、そうです。で、その時もあの、はい、たくさんの女性の方っていうのがいらしてて、で、今日一緒に来てる小川もあの、はい、独身で子供がいないというあの立ち位置なんですけど、はい、そういう方もたくさんいらしてて、なんかそういう独身の人たちも、はい、ママたちも、みんながその女性が学べる場として、私研究室というあの講座を、
はい、
ちょうど先週の日曜日から、
はい、
あの第1期生の、
はい、
がスタートしました。
私研究室、名前が素敵ですね、はい、うん、ここは自分について他の誰についてでもなく、
はい、
なんかね、研究してるはずなのに一番知らないって、
う
ん、ですよね。
ね、
本当に、なんか自分が知らないところで自分じゃない人がやったのかしらみたいなこともあったりします。あ、それ違う症状かもしれませんけど。ね、不思議なこともいろいろありますが、ちょうど6月からスタートしていて、ね、吉田さんは最初やっぱり子育ての経験とかで分かるところはあったんですか。
分かるところですか、
うん、あのね、お母さんたちのそういう声があったということで、
はい、うん、あ、私研究室と、
あ、そちらは、ね、はい、あともう一つありましたね。
もう一つあの、うんうん、先週のちょうど金曜日から、
は
い、ママ朝研究室という、はい、はい、2歳までの赤ちゃんを連れて、うんうん、一緒に連れてきてもらって、お母さんが学べる場として、ママ朝研究室っていうのもスタートをしだしました。
こちらはお母さん向けです
か、ね、はい、ここはもうがっつりお母さん向けで、うん、はい、始めたんですけれども、
うん、はい、ここは何人ぐらいお越しでした。
ね、申し込みいただいたのは、うん、5組のお申し込みがあったんですけど、はいはい、やっぱりその赤ちゃんの体調とかいろんなことで来られなくなる方が続出しまして、この間は3組のお母さんたちが、はい、参加されました。
ぎゅーっと3つでいいですね。
そうですね。で7ヶ月、10ヶ月、3ヶ月の赤ちゃんが来て、はい、結構スタッフがあの頑張って子守りをして、お母さんたちには自分に向き合ってもらうということを、はい、しました。
なかなか預けたくても預けられないということもね、
う
ん、
そうですね、
ありますもんね、
はい、で、うん、預けたらなんかその罪悪感みたいなこととかもやっぱり持ってられるお母さんも多いみたいで、今後はこの講座の中でそういうことについてもあの話し合いをしていこう、でなんか自分たちの課題を自分たちで見つけて、それについてあの話し合って、ディスカッションをして、なんか解決策をというか、
はい、いいですね、
というようなことも考えています。
吉田さんもあったんですか、子育ての時に預けるのはとか。
私はね、預けることに関しては全然罪悪感がなく、はい、母親があのすごく孫を待ち望んでいたので、あ、はいはい、あの預けてたりはしたんですけど、うんうんうん、やっぱり自分の子育ての中であの男の子やったので、持て余してどうしたらいいんだろうって
元気な、
はい、元気すぎて、でそんな時にあのお寺でやられてる、はい、あの幼児教室を見つけて、うんうんうん、あのそこにあの通わせてもらったことがきっかけで、はい、そこに集っていられるお母さんたちとすごく仲良くなって、自分もその子育ての悩みとかいろんなことを相談できる場として、話せる場として、あの楽になったという経験を、はい、があります。
やっぱりいりますね、
はい、絶対いります、
絶対いりますよね、本当に。今すごい力強いです。いやでも預けないとダメですってね、
そうですね、
ママも自分にならないとダメです。
そうですね、
そうですよ、はい、あの子育て中のお友達を一回ランチに誘ったら何回かお断りされて、はい、でその後、うん、 やっぱり行きますって言って、うん、でその後すごい明るい顔で帰って行って、
う
ん、かつなんかこういう時間っているよねって自分でこう、うん、
そうですよね、
やっぱり書いてたのであ絶対いるんだわと思って、なんかあの面倒を見るの当たり前みたいに見られるところがねちょっとありますから ね、 ね、
はい、
今ねちょっとワンオペ育児も問題にはなってますけど、うん、どうしてもなりがちですし、
はい、
うん、でそこで子守りをされてたという小川さん大変ですか、やっぱりお子さんの面倒。
大変でした、
やっぱりお母さんってすごいですよね。
でも本当にた、ね、本当ほんの 2,3 時間で、うん、はい、あんなに疲れたのはここ最近なかったかもしれない。いや可愛くて可愛くて仕方ないんですけど、こんなに大変なことなんだなっていうのを、ね、はい、感じました。
本当大変ですよ、はい、ね、その辺の、まあ、エピソードだったり参加されたきっかけだったり、
はい、
あとはあの私研究室について詳しく後半にまたお伺いしていきましょう。今日京都で活躍されているミュージシャンの方の CD もお持ちいただいているので、はい、ここでご紹介しましょう。コールアのお二人でマキアイラナです、どうぞ。今日のゲストは一般社団法人心館の副代表吉田さつきさんと研究員の小川智子さんのお二人をお迎えしています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いろんな変化があったよということをお聞きしてました。さあ小川さん、最初にあの参加されたきっかけって何だったんですか。
はい、あの友人の紹介で、う
んうん、はいはい、
こういう講座があるよっていうことで紹介してもらったのが、はい、お母さん向けの講座だったんですね、はいはいはい、うん、でその時私はその時というか今もなんですけど、うんうんうん、ママでもない、独身で子供もいない身なんですけれども、はい、うんうん、女性が輝くとこう社会っていうか、ま、みんながこう明るくなっていくんじゃないかっていうフレーズがあって、それにすごい惹かれたことがきっかけで、はい、参加しまして、そこからの、はい、関わりになります。
いや、あの受講者ではなく関わってみようと思った魅力ってどこですか。
そうですね、まあ、全てが初めての経験と言ってもいいぐらいのことだったんですけど、はいはい、一番何がこう衝撃だったかというと、それまでずっと、まあ、働いてやってきたんで、うんうんうん、いろんなこう考えとか計画とかを述べるんですけど、今何を思ってますかとか、今何を感じてますかっていう質問に、ってこう驚く自分がいて、なかなか何も出てこなかったっていうのが、うんうんうん、その講座の始まりというか、そういったことから心を見るとかっていうことが、こんなに初めての経験で面白いことなんだっていうことをからどんどんどんどん心感のスタッフでなんか関わらせてもらえたらなと思って、
はい、どんどんどんどんと、
はい、
今にフォーカスするって吉田さん少ないですかね。
今ですか、
うん、今っていうものにフォーカスするって意外とないでしょうかね。
意外とそうですね、ないですね、
うん、やっぱりということはそういう場がすごく小川さんにとってはもう強烈に衝撃だった、はい、
衝撃でしただ
からね、すごい目がキラキラキラキラされててね、あの鱗が多分その時いっぱい落ちた
そうなんです、ね、
今も落ち続けてますね。
そうなんです、
落ち続けてます
ね、2人ともそうみたいですよね。なんか活動をすればするほどなんか発見が増す増すっていう、やっぱり奥深いんですよね、はい、うん、ということは参加されるともう皆さんもパカンと開くどころかいろんなものが
ね、パカンと開くんでしょうね、うん、きっと
ね、きっとね、うん、開けないでいようという選択を無意識にしている人がいたり、
そうです ね、 ね、ほとんどの方が多分その自分の感情だったり、
うん、
まあ、今だったり、そういうことにフォーカスするっていうことを大切にはされてないことが多くて、で心感のその講座とかワークに来られた時に初めてそれを経験された時に本当にあの、ま、びっくりというか、あ、こんなに自分のことを話したりとか、あの自分にフォーカスするということがこんなに自分を楽にすることなんだということをやっぱりあの最後の感想でいただいたりとか、
はい、
はい、私たちもそれを目の当たりにして目がキラキラっと子供のような顔になって帰られるのをすごく、はい、見させていただきます。
いりますよ、出せる場所は絶対いりますしね、
そうですね、
うん、 で自分のこともちゃんと自分で分かってあげられるようにならないといけないですし、
そうですね、
さあそれを導いてくれるのが私研究室ですね。
はい、そうです、
うん、基礎コースをまだ募集されてますよね。
はい、はい、第、1期生第1期が始まったんですけれども、はい、7月23日に1回目第1回目が行われたんですけど、はい、2回目は8月19日の土曜日なんですけれども、はいはい、まだまだ2回目なので、はい、ここから参加
行けるんです、ね、
されても、はい、大丈夫なので、いいですね、ぜひお越しになって、うんうん、
ぜひぜひ
いただけたらと思います、
ね、はい、どんな方が向いてますか、はい、まあ、全体的にどんな方でも向いてるんでしょうけど、
そうです ね, ね、まあ、もっと自分らしく生きてみたいって、はい、心のどっかでやっぱり思ってられる方もたくさんいらっしゃるみたいで、そういう女性だったり、はい、自分のことを探求してみたい、もっと知ってみたいと思われている方、うんうんうんうん、であとは次世代の育成に興味を持ってられる、はい、いろんな方、既婚者、独身者、うんうんうん、はい、いろんな方に来ていただきたいです、
はい、ね、いろんな方で知ってるようで絶対知らないもの、
ね、そうですね、
ですからね、はい、新しく発見できることもたくさんあるでしょうし、はいはい、改めて自分と出会うってなかなかできない体験ですよ、
はい、
ずっと生まれてから付き合ってるはずなんですけど
いや本当に、
ね、本当に、
はい、本当に
不思議ですね、はい、これが、1回5000円ですね、
はい、うん、1回5000円で、はい、10回のコースになっています。
はい、うん、はい、学生さんが1回3000円で受けられると、はいはい、いいですね、はい、お問い合わせどちらにしたらいいでしょうか。
問い合わせ一般社団法人心館で、はい、ホームページから問い合わせからいただいたり、はい、電話で、075-595-8508 にかけていただいたら、はい、私か小川が担当させていただきますので、はいはい、ぜひお問い合わせください。
その時にこんな感じなんですけどとかちょっと相談をされたりしても大丈夫でしょうか。
そう、相談ですか。
こんな内容ですか、はい、みたいな、どんなことしますか、はい、的なこと、
そういう、はいはい、問い合わせ
は、さすがにカウンセリングはちょっとねそれは受けてからこう受けて自分でこうちょっと探していただく方が早いとは思いますが、はい、ね、そうですよ、はい、そちらにお問い合わせいただくと、はい、もうとってもパワフルな体験ができるぞと、はい、
そうです ね,
ね、はい、そして小川さんは、はい、独身ならではの、ね、はい、目線というか、
そうなんです、ね、その周りはやっぱりもう結婚して子供を産んでっていうママたちももちろんたくさんいまして、はい、で何かですね、こう隔たりというか、そのお母さんとお母さんじゃないっていう女性の間で何かこう少しずつ、うん、なんか見えない溝というか何か壁みたいなものをずっと感じてて、で、まあ、結果自分もそれを持っていたっていうことになるんですけれども、何かそれってなんかもうちょっと一つになるというか、何かこう力を合わせられるところはないのかなっていうのがずっと自分の、
う
ん、なんかこう、うん、問題、うん、なんかどうなってるんだろうなこれはっていう思いがあって、何かそれを少しずつでもこう近寄って何かこう歩めて、うんうん、歩んでいけたらなっていう思いがあって、
ね、はい、その壁があるよっていうところにまずも気づいてもらいたいですし、はい、ね、気づいたらこうそれがあるのはどうしようかなっていう、その架け橋にちょうど小川さんがなりたいなというところですよね、はい、小川さんはちょうどそれをお子さんの面倒を見てたりとかところで男性ってそんなにそういう感じってないですよね、お子さんのいる男性と。
そうですね、
近藤さんどうですか。
まあ、そうですね、もうね、経験者もね、この3人いますけれども、あんまりこれはそういったことを意識したことないですね、独身の人と喋ってもね、
やっぱり、まあ、女性の出産っていうその大仕事があって、やっぱりそれの何か、ね、ところなんでしょうかね。確かに子育て大変なお仕事だと思いますけど、そこをね、知らない身であってもちょっと理解して、ね、うん、一緒に何かできればですよ。まさにそのお母さん方のこのママ朝研究室の時のお母さんの面倒を見てたって、まさにそれが、
そうですね
さあ吉田さんはずっと最初から関わってらっしゃいますけど、はいはい、これから心感どうなっていきますか。
どうなっていきますか。そうですね、活動が始まったのが2013年なんですけど、はい、その頃はまだその心に 心感という名前だけで、うんうんうん、心イコールなんかこう病んでるとかそういう感じの捉えられ方をされがちだったんですけど、はいはい、ここに来て、結構いろんなところで、まあ、マインドフルネスだったり、はいはい、その心に着目するっていうことが、なんか最近普通にテレビでも聞こえてきたり、周りでも聞こえてきたり、してなんか時代が追いついてきたっていうか、
ですね、
なんかね、言い方なんですけど、
はい、
なのでやっぱりそこを大事にして生きていく生き方っていうのをこれからも推奨をしていきたいと思います。
そうですよね。はい、でまああのね、代表のキミさんが一人でこういろいろ背負ってたものも、
そうですね、
いろんな形で他のメンバーさんたちも背負いながら、
はい
はい、で今回のねこの研究室であったり、はい、ということもスタートされてですもんね、
はいはい、
ますますね、ママ朝研究室もいろいろまたこんなこともできるかなって試行錯誤中ですっていうのも話していただいてたので、
はい、
まだまだ進化しますよね。
そう、進化していきたいですね。はい、参加者と一緒に作っていきたいというのはこちら側は、はい、思っています。
うんうんね、参加者さんありきで押し付けるのじゃないというところも魅力的ですよね。
そうですか、はい、
こちらの私研究室もそんな感じですか。
私研究室の方は、うん、まあ、どちらかというとその、うんうん、まあ、がっつり、がっつり自分について考えてもらう時間に当ててもらってるんですけど、はい、
いいですね。
ワークをしたり、うんうん、あのディスカッションをしたり、
はい
はい、
まあ、来る時一人で帰る時もう一人の私連れてしっかり帰っていけると
、宮城さんさすがです
ねになっていただけるとね、はいはい、分離すると困るんですけどそう、一緒にはなっていただかないとね、なかなか簡単なようでできないことなので、はい、はい、このお二人に任せてたら安心だわという気がね、真鍋さんしますよね
もう大丈夫ね
多分また自分で探すとね、変なものが出てきたりして大変な目にあったりしますから、ね、やっぱりプロの方とご一緒に
そ, う、ね、
そうそうそう、ね、開けてはいけない蓋を開けたりするんですよ、無意識に押さえてるやつを、ね、それはちゃんとした方のところで開けないと、ね、という方、あのお考えの方はぜひぜひ心かい、
はい、
ね、私研究室お問い合わせください、はい、ね、もう一度だけじゃあお問い合わせ先お願いできますか。
はい、問い合わせ先は、はい、E メールが、
はい、
info@kokorokan.org、
はい、
info@kokorokan.org、
はい
はい、で電話が075-595-8508になっております。
これはあの受付時間ありますか。
受付時間は9時から、はい、6時までお願いします。
わ、はい、かりました、はい、ぜひ皆様お問い合わせください。8月19日まだ間に合います。
はい、
はい、今日はこんなメンバーでお送りしました。吉田さん、小川さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ではリスナーの皆さん、また次回お楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。